松阪情報広場、お知らせ。項目は、28件です。1、宣長祭り、中止について。4月4日、日曜日に予定しておりました。宣長祭りは、新型コロナウイルス感染症、拡大防止及び、早期収束を図るため、開催を中止します。問い合わせ、一般社団法人、松阪市観光協会、松阪駅観光情報センター、電話、23-7771。2、国民年金に、加入している学生の方へ、学生納付特例制度利用には、手続きが必要。利用している方、4月以降も引き続き在学予定の方へ。更新用の学生納付特例申請書が3月下旬以降、日本年金機構から送付されます。納付の猶予を希望する方は、郵送にて更新手続きを、納付を希望する方は、松阪年金事務所にて、納付書発行手続きを行ってください。利用を希望する方。これから、学生納付特例制度を利用したいとき、すでに利用しているが、学校や在学期間などに変更があるときは、市役所、各地域振興局または、年金事務所で、申請手続きを行ってください。なお、令和3年、4月分からの、申請を希望する場合、受付は4月1日からとなります。必要書類、申請者本人が窓口で手続きする場合。1、年金手帳。2、個人番号、マイナンバーが確認できるもの。3、学生証または在学証明書。4、本人確認書類、マイナンバーカード持参時は不要。問い合わせ、保険年金課、電話、53-4044。松阪年金事務所、電話、515115。3、老人福祉センター、松樹園をご利用ください。老人福祉センター、松樹園、下村町は、心身ともに、健康の増進につなげ、新たな生きがいを見つける機会を、総合的に支援する施設です。対象、市内に居住する60歳以上の方。利用時間、午前9時から午後4時。浴場の利用は当面休止。ただし、土日、祝日、年末年始は休館日です。利用料、無料。利用施設、大広間。約170人、中広間、約30人、憩い室、約20人、談話室、図書室、浴場。利用内容、カラオケ、囲碁、将棋、民謡、手芸など。申し込み方法、事前に、直接または電話で、老人福祉センター、松樹園へ。アクセス、三重交通、パークタウン学園前行きで、梅村学園口または、三重高校前下車、徒歩5分程度。なお、15人以上のグループの場合は、無料送迎バスを利用できます。事前申し込み必要。問い合わせ、老人福祉センター、松樹園、電話、290715。4、事業主の方へ、従業員の、個人住民税の、徴収方法が変更になった場合。給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収、給与から転引きして、市町村へ納入することになっています。令和3年度、給与支払い報告書提出後に、特別徴収、給与から転引きとしていた従業員を退職、休職または、雇用形態の変更などで、普通徴収、個人納付へ変更する場合は、給与所得者移動届出書の提出が必要です。また、就職など、新たに特別徴収の対象となる従業員は、 特別徴収への切り替え依頼書の提出により、特別徴収に変更することができます。各種届出書の様式は、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、市民税課、電話、534035。5、浄化槽を正しく管理しましょう。浄化槽を設置している方には、保守点検、清掃、法定検査を行うことが、法律で義務付けられています。浄化槽を正しく管理して、きれいな川や海を守りましょう。表、説明。実施項目と、依頼先、その実施回数が載っています。保守点検は、知事の登録を受けた、保守点検業者で、実施回数は、一般の家庭の場合、年3から4回。清掃は、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者で、実施回数は、毎年1回以上。法定検査は、一般財団法人、三重県水質検査センター、電話、059-213-0707、実施回数は、毎年1回。表、終わり。トイレットペーパー以外の、おむつやペットの糞、油などは流さないでください。浄化槽機能の低下や、故障の原因につながり、死尿処理施設、松阪地区、広域衛生センターでの処理に、支障をきたします。浄化槽の、微生物の働きを弱めることがあるため、洗剤などの使用は注意してください。送風機、ブロワの電源は切らないでください。排水管の詰まりなどを防止するため、使用後は水を適量流してください。なお、2021年4月1日より、上下水道部、下水道建設課へ移管となるため、問い合わせ先が変更となります。問い合わせ、浄化槽保守点検は、三重県地域防災、総合事務所環境室、電話、50-0530。その他の浄化槽に関すること。環境課、電話、534066。各振興局地域住民課、嬉野、電話、483813。三雲、電話、567909。飯南、飯高環境事務所、電話、322512。6、物忘れ相談会のお知らせ。時、4月15日、木曜日、午後10時から、正午。ところ、健康センターハルル、春日町。内容、専門医師。医師の相談、30分を含め、1人1時間程度。定員、3人、要予約、参加無料。申し込み方法。電話または直接、第一地域包括支援センター、おしろい町、電話、251070へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話、534099。7、木綿ノート配布しています。遺言書のような、法的効力はありませんが、医療や介護、相続のことなどの、ご自身の希望や今の気持ちを、家族や、大切な人に伝えるために、書き留めるノートです。まずは、書けるところから書いて、自分の人生の振り返りと、これからの人生の過ごし方を、考えるきっかけにしてみませんか。配布場所。市役所、高齢者支援課、各地域振興局地域住民課。各地域包括支援センター。問い合わせ、高齢者支援課、電話、534088。8、高額医療、高額介護、合算療養費制度。医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。なお、 500円以下の場合は、支給されません。計算期間、令和元年8月から令和2年7月。表、説明、所得区分の説明が載っています。上位所得者は、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯。現役並み所得者さんは、課税所得690万円以上。現役並み所得者には、課税所得380万円以上、690万円未満。現役並み所得者1は、課税所得145万円以上、380万円未満。低所得者には、住民税非課税世帯。低所得者1は、住民税非課税世帯のうち、世帯員全員の所得が、一定基準以下。年金収入、80万円以下など、一般所得者は、これ以外の課税所得の世帯。表、終わり。表、年間、自己負担限度額、毎年、8月から、翌年7月。説明。所得区分ごとの限度額が載っています。限度額は、1、国保プラス介護保険、70歳未満を含む。2、国保プラス介護保険、70歳から74歳。3、後期高齢プラス介護保険の3つに分かれています。上位所得者の方は、国保プラス介護保険、70歳未満を含むは、限度額141万円。ただし、基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える場合は、212万円。現役並み所得者3の方は、国保プラス介護保険、70歳から74歳、後期高齢プラス介護保険は、共に、限度額212万円。現役並み所得者2の方は、国保プラス介護保険、70歳から74歳、後期高齢プラス介護保険は、共に、限度額141万円。現役並み所得者1の方は、国保プラス介護保険、70歳から74歳、後期高齢プラス介護保険は、共に、限度額67万円。一般所得者の方は、国保プラス介護保険、70歳未満を含むは、限度額60万円。ただし、基礎控除後の総所得金額等が、210万円を超える場合は、67万円。国保プラス介護保険、70歳から74歳、後期高齢プラス介護保険は、共に、限度額56万円。低所得者2の方は、国保プラス介護保険、70歳未満を含むは、限度額34万円。国保プラス介護保険、70歳から74歳、後期高齢プラス介護保険は、共に、限度額31万円。低所得者1の方は、国保プラス介護保険、70歳未満を含むは、限度額34万円。国保プラス介護保険、70歳から74歳、後期高齢プラス介護保険は、共に、限度額19万円。ただし、複数の人が、介護サービスを利用する場合、医療保険では、限度額19万円により計算し、介護保険では、限度額31万円により、再計算します。所得区分、加入保険は、毎年、7月31日、基準日現在で判定します。自己負担額は、世帯構成員それぞれが加入する医療保険、制度ごとに合計します。表、終わり。支給例、一般所得者の場合。夫80歳、医療費、40万円、介護費、5万円。妻76歳、医療費、10万円、介護費、30万円で、合計、85万円の場合、自己負担額、85万円、マイナス、限度額、56万円を引いて、 支給額は29万円。申請方法。該当者には3月下旬に通知します。基準日に加入していた医療保険の窓口で申請を行ってください。問い合わせ、保険年金課。後期高齢者、医療制度加入者については、高齢者保険係、電話 53-4068。国民健康保険加入者については、国民健康保険係、電話 53-4041。各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3837。三雲、電話 56-7910。イーナム、電話 32-2922。イータカ、電話 46-7112。9、軽自動車などの名義変更、廃車の手続きをお忘れなく。軽自動車税、種別割は、毎年、4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。名義変更や、廃車などで所有しなくなった場合は、速やかに手続きをしましょう。4月2日以降に名義変更や、廃車をしても、その年度分は、全額を納付しなければなりません。原動機付き自転車、農耕用、小型特殊自動車の名義変更、廃車の手続きは、市民税課または、各振興局地域住民課で。持ち物。名義変更は、新旧所有者の印鑑、または、新所有者の印鑑と、譲渡証明書、標識交付証明書。廃車は、該当車両のナンバープレート、所有者と使用者の印鑑、標識交付証明書。農耕作業車やフォークリフトも登録が必要です。トラクター、コンバイン、田植え機などで、常用装置のあるものや、フォークリフト、ロードローラなどのうち、小型特殊自動車に該当するものは、敷地内だけで使用していて、公道を走らない車両についても、登録をする必要があります。ナンバーが、ついていない車両をお持ちの方は、登録手続きをお願いします。持ち物、販売証明または譲渡証明、所有者と使用者の印鑑。問い合わせ、原動機付き自転車、農耕用、小型特殊自動車。市民税課、電話、53-4026。各振興局地域住民課、嬉野、電話、48-3805。三雲、電話、56-7908。イーナム、電話、32-2510。イータカ、電話、46-7113。軽自動車、四輪。軽自動車検査協会、三重事務所、電話、050-3816-1779。二輪、125cc 超、250cc 以下。二輪の小型自動車、250cc 超。中部運輸局、三重運輸支局、電話、050-5540-2055。10、障害者に対する軽自動車税の減免。障害のある方が自分で運転する軽自動車などや、障害のある方のために家族が使用する軽自動車の税金は、障害者1人につき1台に限り、一定の要件を満たす場合、減免を受けることができます。なお、対象となる等級などの詳しい条件は、市民税課または、各振興局地域住民課まで、お問い合わせください。対象、令和3年、4月1日現在、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の、いずれかを、交付されていて、減免基準に該当する方。車の名義について、車検証に記載の所有者、使用者が障害者本人でなければなりません。また、障害者本人が所有者、 使用者になれない場合は、各手帳に記載されている保護者が所有者、使用者でなければなりません。申請期限、5月31日、月曜日までに申請してください。なお、車両を変えた場合は、改めて減免申請をしてください。問い合わせ、市民税課、電話、534026。各振興局地域住民課、嬉野、電話、483805、三雲、電話、567908、飯南、電話、322510、飯高、電話、467113。11、市政功労者、市政特別協力者団体を表彰。2月9日、火曜日、松阪市役所で、松阪市、市政功労者等表彰式を行い、市政の各分野で多年にわたり、ご尽力いただいた方などを表彰しました。市政功労者、個人。社会福祉功労、上田正雄さん。松阪市、老人クラブ連合会会長として、老人クラブの育成発展、地域の老人福祉の向上に、ご尽力いただきました。地域医療功労、長島紀行さん。松阪地区、薬剤師会会長として、本市の地域医療及び福祉の向上、地域の健康増進の支援にご尽力いただきました。教育文化功労、古市仁さん。松阪国際交流協会理事長として、多文化共生のまちづくりや国際交流の進展にご尽力いただきました。写真、説明、市政功労者、個人の部で表彰された方の3枚の写真が載っています。写真、終わり。市政特別協力者、団体。令和2年中に100万円以上または通算200万円以上の金品を市政に対しご寄付いただいた方々。個人、松田隆さん。団体、公益財団法人、原田石前会、明光電機株式会社、三商会、株式会社奥村、辻精油株式会社。問い合わせ、秘書広報課、電話、534301。12、共同住宅の所有者管理者の皆さんへ。1個の水道メーターを2個以上で使用する共同住宅の水道料金などについて申請をしていただくことにより、各入居者が均等に使用したものとして計算したご請求額に変更ができ、トータルの料金が安価になる場合がございます。詳しくは上下水道お客様センターまでお問い合わせください。ただし、供給先が居住用のみに限り適用し、店舗や事務所が含まれる場合は適用できません。遡っての適用はできません。問い合わせ、上下水道、お客様センター、電話、512660、フリーダイヤル、0120-323-204、市内固定電話のみか。13、一人親家庭の、就業自立を支援します。自立支援、教育訓練給付金。厚生労働大臣の指定する教育訓練講座などを受講した場合、終了後に受講料の一部を支給します。対象 1. 児童扶養手当の受給者と同等の所得水準にある方 2. 過去にこの給付金を受給したことがない方支給額 1. 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない方は、受講料の 60%、上限20万円、下限1万2000円。2、教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、講座などの受講料の 60%、 上限20万円、下限1万2000円から教育訓練給付金の支給額を差し引いた額。専門実践教育訓練に相当する講座の場合は、就学年数×20万円が上限となります。最大4年。申請方法、受講開始前に直接子ども支援課へ。高等職業訓練促進給付金。養成期間で1年以上修行する場合、給付金を支給します。対象資格は、看護師、准看護師、介護福祉、保育士、理学療法士、美容師、理容師など。対象は、次の1から3を、すべて満たす方。1、児童扶養手当の受給者と同等の所得水準にある方。2、過去に給付金を受給したことがない方。3、養成期間で1年以上修行し、対象資格の取得が見込まれる方。なお、原則、通学制。ただし、養成期間が遠隔地にあり、通学が困難な場合や、働きながら、資格取得を目指す場合は、通信制の利用が可能。支給額、修行期間中の全期間、上限、4年間で、申請のあった月分から支給。職業訓練給付金。非課税世帯の方は、月額10万円。課税世帯の方は、月額7万500円。ただし、修行期間の最終1年間については、4万円の増額となります。就業支援給付金。非課税世帯の方は、5万円。課税世帯の方は、2万5000円。申請方法、養成機関への入学後、直接子ども支援課へ。養成機関が決定次第、事前に相談をお願いします。問い合わせ、子ども支援課、電話、53-4081。14、キャッシュレス決済拡大。住民票や所得証明などのキャッシュレス決済のお取扱い窓口を拡大します。拡大する窓口、各地域振興局地域住民課、ただし、出張所除く。キャッシュレス決済の対象。住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書などの交付手数料。ただし、納税、保険料、水道料金などのお支払いには利用できません。利用できるキャッシュレスの種類。クレジット・デビット、JCB、Visa、マスターカード、アメリカン・エクスプレス、ダイナースクラブ、ディスカバー、J デビット。電子マネー。ナナコ、ワオン、楽天エディ、クイックペイプラス、JCB、プデモ。交通系 IC、ピタパを除く。なお、市役所で、現金チャージ、カードへの入金はできません。QR、バーコード。PayPay、D 払い、アトネ、AUPay、EPOSPay、K+、銀行 Pay、FamiPay、プリン、メルペイ、ゆうちょ Pay、LINEPay、スマートコード対応。問い合わせ。住民票などに関することは、戸籍住民課、電話、53-4053。税務証明に関することは、市民税課、電話、53-4026。各地域振興局地域住民課、嬉野、電話、483811。三雲、電話、567909。飯南、電話、32-2514、飯高、電話、467117。15、マイナポイントの対象期間が延長。マイナポイントの対象期間が延長になります。国の予算などの状況によって変更となる場合があります。詳しくは、 マイナポイント事業ホームページでご確認ください。対象者、3月末までにマイナンバーカードを申請した方。対象期間、9月末まで。マイナポイントとは、マイナポイント事業対象のキャッシュレス決済サービスを選び、マイナンバーカードを使って予約、申し込みを行い、申し込んだ決済サービスで、チャージやお買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の 25% 分のポイントがもらえるのが、マイナポイントの仕組みです。お一人当たり、5000円分が上限です。キャッシュレス決済サービスとは、QR コード決済、〇〇ペイや、電子マネー、クレジットカードなどのことです。いつまでにマイナンバーカードを申請すれば、マイナポイントがもらえる？ 3 月末までに、マイナンバーカードを申請し、カード受け取り後、マイナポイントの申し込みを行い、9月末までにチャージまたは、お買い物をした方が対象です。QR コードが載っています。問い合わせ、情報企画課、電話、53-4228。16、障害者。タクシー乗車券、自動車燃料給油券の交付。4月から利用できる、障害者タクシー乗車券、障害者自動車燃料給油券を3月24日、水曜日から交付します。表、説明。重度、心身障害者タクシー乗車券、重度、身体障害者福祉タクシー乗車券と、重度障害者、自動車燃料費。助成給油券の交付対象者、助成内容、持ち物、などが載っています。重度、心身障害者、タクシー乗車券。対象者は、次の、1から3のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳の下肢、体幹、視覚障害、1から2級の方、または内部障害、1級の方。2、精神障害者、保健福祉手帳、1級の方。3、療育手帳、A の方。助成内容。500円券が50枚と、100円券が50枚綴り。重度身体障害者、福祉タクシー乗車券。対象者は、身体障害者手帳の下肢、体幹、機能障害、1級の方。なお、総合等級、1級であっても、個別等級が1級でないと交付できません。助成内容。3000円券が24枚綴り。重度障害者、自動車燃料費、助成給油券。対象者は、次の、1から3のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳、1級の方。2、精神障害者保健福祉手帳、1級の方。3、療育手帳、A の方。助成内容。500円券が60枚綴り。ただし、交付には制限があります。詳しくはお問い合わせください。重度、心身障害者、タクシー乗車券、重度、身体障害者。福祉タクシー乗車券、重度障害者、自動車燃料費、助成給油券は、重複できません。年度で、一括交付、再交付できません。持ち物は、お持ちの障害者手帳すべて、代理人の場合、手帳の他に、代理人の、本人確認書類。表、終わり。問い合わせ、申し込み。障害福祉課、電話、53-4082。各振興局地域住民課、嬉野、電話、48-3809。三雲、電話、56-7910。飯南、電話、32-2922。飯高、電話、46-7112。17、都市計画の変更を行います。案の縦覧。地区計画の変更、 ウッドピア松坂地区について、案を縦覧します。市民または、利害関係者で、変更案に、意見がある方は、4月6日、火曜日までに意見書を提出してください。時、3月23日、火曜日から、4月6日、火曜日。ところ、市役所、都市計画課、都の町。縦覧内容、ウッドピア松坂地区の地区計画の変更。縦覧内容、意見書提出先などは都市計画課のホームページをご覧ください。閲覧は3月23日、火曜日から可能です。問い合わせ、都市計画課、電話、53-4168。18、3月は、自殺対策強化月間です。松阪市では、3月を、自殺対策強化月間とし、誰も、自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、取り組んでいます。何か不安なことなどがございましたら、お気軽に次の、連絡先までお問い合わせください。問い合わせ、健康に関すること、健康づくり課、電話、208087、生活相談支援センター、地域福祉課内、電話、53-4671。人権に関すること、人権男女共同参画課、電話、53-4017。19、ミニ手話コーナー。手話の理解と普及を図るため、皆さんに日常生活で使える手話を紹介します。今月のテーマ、お疲れ様。イラスト。左腕を右手の拳で軽く2回叩きます。イラスト、終わり。QR コードから YouTube でもご覧になれます。QR コードが載っています。問い合わせ、障害福祉課、電話、53-4059。20、就職、進学、転勤などに伴う、手続き繁忙期に合わせて、各種手続きの、日用窓口を開設。時、3月28日、日曜日、4月4日、日曜日、午前8時半から、午後5時15分。ところ、市役所、都の町。なお、振興局、出張所は開設しません。表、説明。日用窓口の開設課と、その業務内容が載っています。全部で、9つあります。1、戸籍住民課。転入、転出証明書による転入のみ、転出転居の手続き、印鑑登録、戸籍届で、証明書の交付。住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等、など。2、戸籍住民課、本庁1階、マイナンバーブース。マイナンバーカードの申請、交付、更新、再設定、マイナポイント申し込みなど。3、保険年金課。国民年金下部移動、国民健康保険。後期高齢者医療に関する手続き。4、子ども支援課。児童手当、児童扶養手当に関する手続き。5、地域福祉課。子ども、一人親家庭等、障害者の医療費受給資格に関する手続き。6、障害福祉課。障害者手帳、障害福祉サービスに関する手続き。7、収納課。市税、国民健康保険税の納付、納税相談。8、市民税課。原動機付き自転車等、松阪市ナンバーの登録、廃車手続き、税務関係証明書の交付、ただし、固定資産関係の証明は除く。9、学校教育課。小中学校の転校手続き。表、終わり。ただし、 住所変更に伴う手続きが対象となるため、一部行っていない業務もあります。問い合わせ、戸籍住民課、電話、534052。21、転出手続きは郵送での手続きをご利用ください。松阪市から市外に住所を変更する転出手続きは、来庁せずに、郵送による手続きが可能です。手続き方法は、QR コードからご覧ください。来庁せずにできる、戸籍住民課の手続きの一覧の QR コードが載っています。転出手続きの後には、転入先の自治会窓口で手続きが必要です。ただし、松阪市内の転居、市外から松阪市への転入は、窓口での手続きが必要です。印鑑登録、証明書の発行は、平日、夜間午後7時まで、本庁戸籍住民課で、受け付けています。問い合わせ、戸籍住民課、電話、534053。22、マイナンバーカードを申請した人で、受け取りをされていない皆さんへ。申請したマイナンバーカードは、準備が整い次第、交付通知書を送付しています。通知後、受け取りに来ていない人のカードは、市役所で一定期間保管し、廃棄します。交付通知書が届いている人は、できるだけ早く受け取りに来てください。なお、廃棄後に再度取得したい場合は、改めて申請が必要です。交付通知書をなくした場合は、お電話でご相談ください。問い合わせ、戸籍住民課、電話、311916。23、マイナンバー、休日窓口を開設。マイナンバーカードの申請、交付、更新、パスワードの再設定、マイナポイントの申し込みなどを受け付けます。申請に必要な顔写真は市役所にて無料で撮影します。身分証明書、免許証などをご用意ください。時、3月6日、土曜日、14日、日曜日、20日、土曜日祝日。午前9時から、正午、3月28日、日曜日、4月4日、日曜日、午前8時半から、午後5時15分。なお、6日と20日は、マイナンバーカードの交付と、マイナポイント申し込みのみ、受け付けます。ところ、市役所、都の町、戸籍住民課。平日は、市役所1階。マイナンバーブース、各地域振興局にて、マイナンバーカードの申請、交付などを受け付けています。問い合わせ、戸籍住民課、電話、311916。24、児童扶養手当制度のご案内。離婚などにより、父または母と、生計が別になっている児童を養育している。一人親家庭などに対する手当です。支給対象、市ホームページをご確認ください。QR コードが載っています。支給額月額、児童扶養手当の額は、受給者などの所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止が決まります。全部支給は、第1子、43,160円。第2子、10,190円。第3子以降、6,110円。一部支給の方は、所得に応じて10円刻み、第1子、43,150円から、10,180円。第2子、10,180円から、5,100円。第3子以降、6,100円から、3,060円。なお、本人や対象児童が公的年金を受給している場合は、年金の月額を差し引いて支給します。申請方法、申請者本人が直接窓口へ。 支給要件などにより必要な書類が異なるため、事前に窓口で相談の上、申請してください。手当の支給、申請した翌月分から支給します。支給月は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の支給となります。児童扶養手当を受給中の方で、支給要件に該当しなくなった場合は、早急に届出をしてください。受給資格を満たさず、受給された手当は返還対象となります。問い合わせ、子ども支援課、電話、534081。各振興局地域住民課、嬉野、電話、483809。三雲、電話、567910。飯南、電話、322514。飯高、電話、467112。25、個人市民税、県民税の申告期限などの延長。新型コロナウイルス感染症、拡大防止のため、市民税、県民税申告書の提出期限、申告相談期間を、4月15日、木曜日まで延長します。申告相談は、市役所市民税課、各地域振興局地域住民課にお越しください。確定申告の相談などは、本庁市民税課、嬉野地域振興局、三雲地域振興局では行いません。飯南地域振興局、飯高地域振興局では、3月31日、水曜日まで、確定申告の相談などを行います。問い合わせ、市民税課、電話、534027。各振興局地域住民課、嬉野、電話、483805、三雲、電話、567908、飯南、電話、322510、飯高、電話、467113。26、松阪市内の企業団体対象、マイナンバーカード出張申請、受付中。松阪市内の企業団体などを、市職員が訪問し、マイナンバーカードの申請手続きを一括して受け付けます。出来上がったカードは約1ヶ月後に申請者の住所へ本人限定郵便でお送りします。ただし、一部条件に合わない方は市役所窓口交付となります。実施場所、申し込み団体と松阪市で調整して決定します。実施条件、松阪市内の企業団体で5人以上の申請希望者があり、市内で会場を用意できること。松阪市内に住民登録がある方のみが対象。申し込み方法、申し込み団体の代表者が申請書に必要事項を記入し、実施希望日の2週間前までにメールまたはファックスでお申し込みください。詳しい申し込み方法は、QR コードから市ホームページで確認するか、戸籍住民課までご連絡ください。QR コードが載っています。問い合わせ、戸籍住民課、電話、311916。27、障害年金を受給している、一人親の方の、児童扶養手当の算出方法が変わります。令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が、障害年金のこの、加算部分の額を上回る場合、その差額を、児童扶養手当として、受給できるようになります。手当を受給するための手続き。すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、手続きは不要です。受給資格者としての認定を受けていない方は、児童扶養手当の申請が必要です。申請に必要なものは、子ども支援課までお問い合わせください。支給開始時期。 令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、3月分の手当から受給できます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードが載っています。問い合わせ、子ども支援課、電話、53-4081。28、10言語対応、広報松坂、デジタルブックで配信中。ブラウザでも、アプリでも、スマホやタブレットで読める。読みやすい、UD フォントで読めて、サイズも調整できる。動画や写真も楽しめる。10言語で読める、聞ける、音声読み上げ対応。ただし、ベトナム語、一部ブラウザ版は、音声読み上げに対応しておりません。音声読み上げには、無料アプリ、カタログポケットのインストールが必要です。イラスト、説明。多言語で配信中。この広報誌は、10言語で読むことができます。ということが、英文で書かれています。日本、アメリカ、中国、台湾、韓国、タイ、ブラジル、スペイン、インドネシア、ベトナムの図案化された10カ国の国旗が載っています。無料アプリ、カタログポケットのマークと、スマホの画面に、その QR コードが載っています。イラスト、終わり。